お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜は2022年4月に放送した住みアーティストとして活動する安ズ川淳子さんのインタビューを再放送でお届けします。
メルボルン在住の住みアーティスト安ズ川淳子さんは、書道や墨絵などこれまで多くの作品を生み出し、展覧会、ワークショップ、作品制作やパフォーマンスなどをメインとして活動しています。2016年から2017年にはビクトリア国立美術館で安ズ川さんの作品が展示されました。そしてオーストラリアで飲まれているキリンの緑色のビールのラベルも安ズ川さんのデザインです。また現在、安ズ川さんとクルド人のビジュアルアーティストアバン・アンワーさんがコラボレーションした言霊という展覧会が開催されています。安ズ川さんにオーストラリアで墨アーティストになった経緯や、書道や墨絵などの日本の伝統文化に対しオーストラリアだからできること、また展覧会についてなどをお聞きしました。まず、多くの活動している安ズ川さんに、日本にいた時からこのような活動をしていたのかお聞きしました。
そう、日本にいた時はもう書道院に入ってまして、で月1回あるお題も必死に取り組んで毎月提出して、そして展覧会が数ヶ月に1回あるんですけれども、それに向けて練習してっていう、もうその受け身生徒としてもう習う身としてやってたんですけど、オーストラリアに入ってからはやはりこう一緒に墨を持つ仲間がいきなりいなくなってしまったので、仲間が欲しいってなって、こう仲間を作るにはもう教えることしかなかったんですね。なので、あ、じゃあこれはもう教えようと思って教えることにしました。
結婚のためオーストラリアに来た時は一人も知り合いがいなかった安ズ川さん。自分の好きなことでつながる友達が一番だと思い、友達作りも兼ねて書道を教え始めたのは15年ほど前。住んでいた家の一部屋を使い、こじんまりと始めたそうです。安ズ川さんは生徒の方からは、日本人が日本文化と思っていることと、オーストラリアの人が認識している日本文化の違いを学べて、再認識できることも多いと語ります。
日本人が思う日本のこのアートというか文化と、こっちの人が認識している日本の文化ってちょっと違うなっていうことはもちろんありますけど、たまにそういう人たちのおかげでこう再認識できることも多くて、本当にいっぱい学びますね。生徒さんから学ぶことが多いです。なのでこっちに来てよかったなと思うのは、こう日本をちょっと離れたことで日本のことがよく見えてきたというか、そこにいた時よりもむしろ見えてきたのが良かったかなと思ってます。
書道や墨絵など日本の伝統文化ですが、はい、オーストラリアだからちょっと違ったことができるというようなことはありますか？
あります。はい、まずはあります。この国ではまず筆が手に入らない、墨も手に入らないで、和紙も手に入らないから始まってまして、はい、全て私は日本から輸入してきてるんですけれども、だからこそこうそれの代替となるものをこう探さなきゃいけない時もありまして、だからこそできると言えばいいのかな、前向きにだからこそっていうか仕方なくとも言えるんですけれども、代わりに例えば、学校でしたら、今はもうもちろん取り寄せて和紙を使ってるんですけれども、私はキャンバスに書いたり、あと普通の紙でも線ぐらいは書けるんで、それで代用したりっていうのを最初の方はしてました。で、この国の人と関わってって言えばいいのかな、日本だとやっぱりもう書道ってなるともう道具も全部ありますし、もう書道だけを深く追求するっていう世界にいたので、こう周りの他にもいろんなこう画材があるっていうのも全然もう気づかないぐらいのそういう環境にいたので、他の画材には全くもう興味がなかったんですけれども、ここの国に来ると本当に皆さんいろんな こう例えば水彩画だったり、生徒さんの中には水彩画が好きでやってる人がいたり、油絵も好きでやってる、あと陶芸も私好きでやってるのよっていう人もいたりで、皆さんもいろんなことをこうやる人が多くて、でそこの例えば水彩画やってる人が私のクラスに来て、ちょっとなんか墨絵で習ったことを私の水彩画に取り入れたくてとか、そういう人をいっぱい見てきたので、私も他の画材も取り入れてもいいのかなっていう考え方を初めてこの国に来てできてなので私たまに今少し色を使う時もあって、ずっと墨だけを追求してやってきたような人だったんですけれども、ここに来て初めてこう色もちょっと使ってみようかなって、使ってみると楽しい、じゃあもうちょっと取り入れようかな、あとはパステルを使ってみたり、たまに鉛筆の線が入ってたりとか、ちょっとこう他の画材もたまに入れてみたりっていうのは、この国に来て初めて私のこう視野がちょっと広がったというか、なのでそういう意味ではこのオーストラリア人の方とかには感謝です。
墨で絵や字を描かれているときはどういった感覚ですか？
これがまた不思議で、私もまだ言葉ではこう表すことがまだできてない状態なんですけども、例えば白い紙をテーブルの前に置いてじっと見つめていると、ふーっとこうこの描きたいものというか、描いてほしいって言ってくるものが現れることがよくあって、でその時がタイミングで、たまにもう白い紙をずっと見ても何も湧いてこない時もあるんですけども、そのたまにこう出てきた時はもうその時がチャンスというか、その時がもう制作のもうタイミングで、で筆を取ってもうその浮かんできたのをこう書き上げる感じなんですけれども、その時はもう本当にもう無の世界なんですね。私の体なんですけれども、何かにこう動かしてもらってるというか、筆が勝手に動いてくれるというんですかね、なんかそういう本当に無の状態、もう考えては書いてないですね、その時は。
現在、矢塚さんは、言霊というテーマで、クルド人のビジュアルアーティストのアバン・アンワーさんとのコラボレーションの展覧会を開催しています。言葉の持つ力を再認識してほしいと願う、言葉も文化も異なるバックグラウンドの二人。開催中の展覧会、言霊についてお聞きしました。
彼女はそのクルド人ということで、やはり、オーストラリアに来たての頃なんかは、こう、自分の自国の自国、国がないので自国ではないですけれども、自分のこう生まれ育って使ってきた言葉も全く通じないこのオーストラリアに入って、体は大人なのにこの言葉はもう通じないんで、いきなりこうまるでアイデンティティを失われたような感覚になったっていう話をしてたんですね。で私もオーストラリアに、まあ、15年前ぐらいに入ってるんですけれども、その時に今はやっと日頃のね英語が聞けるぐらいにはなってますけれども、やはりオーストラリア人の喋っていることがもうほぼわからない状態で入ってきて、私ももういきなり伝えたいことも伝えられないという、まるで、まあ、4歳児か3歳児に戻ったような感じの、そういうのを経験してるんで、そこも共通点で、この言葉ってこう通じないけれどもすっごく大事な、日本語はここの国では通じないけど私にとってはすっごい大事なもので、例えばクルド人のその彼女だったら、いつも辛い時があったらクルド語で書かれた詩ポエムでいつもいつも救われてたって言ってたんですね、はい、なので、あ、言葉って、まあ、この国ではもう通用しないただの音なんだろうけども、その言葉も彼女にとってはもう命を救うぐらいのすごいパワーがあった。で、私も本当にそうですし、こう書道をするそういう時間があったから私もいっぱいいっぱい救われてきましたし、通じなくても言葉自体にはすごいパワーがあるんだよっていう、それをどうしても伝えたくて今回言霊というタイトルにして、でおそらくこの展覧会来た人は 何も私たちの作品は読めないと思うんですけれども、でも何か感じると思うんですね。この何かこうすごい強いものが。
また塚尾さんはこの展覧会に込められている思いを語ってくれました。
まず言葉、これは手にもつかめないです。存在、目に見えないものなんですけれども、すごい力があるっていうことを再認識していただいて、でその上で日頃皆さんの周りの人から、例えば家族、あとはお友達、職場の仲間にできるだけ美しい、いい言葉を使うように皆さんに心がけてもらえたら、もっともっともっともっとこの美しいこう言霊の魂ですよね、これがどんどんどんどん広がっていい世界になるんじゃないかなっていう思いと願いを込めて展示しています。
今日のインタビューは墨アーティストの東川純子さんの再放送をお送りしました。聞き手は上村優子でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。